皆様明けましておめでとうございます。はい、というわけで2014年の、ドクター竹迫のミュージッククリニック、開始でございます。ですね、本来ですね、今週はお正月ソング特集でいこうとですね、まあ明るい感じでやってみようという気満々だったのですが、昨年のね、2013年の12月31日にですね、私竹迫倫太郎が最も愛する、最も敬愛する、日本人アーティスト大滝詠一さんがですね、突然急逝されました。でそのことを受けまして、まあ本当に心に大きな穴がぽっかりと開いてしまったような、思いをずっと抱いてきたわけなんですけれども、何か、その私としてはその大滝先生にですね、まあ、感謝というかですね、その恩返しができないかということをいろいろ考えたんですけれども、とにかくその、ナイアガラサウンドですね、大滝詠一サウンドをですね、今一度、よく知らない若い世代だったり、あるいはよく知ってる、先輩方には何て言うんだろう、再認識していただくというようなことをですね、このラジオ番組を通してできるのなら、そんなに、素晴らしいことはないんじゃないかなと。まあそれが一体どれぐらいの、恩返しになるかは分かりませんが、そういうことが、今できるこの番組としてのね、役割なのかなと思いまして、今月、これ2014年1月はですね、全週、まあ全4週をですね、我が永遠の師匠大滝詠一大先生に捧げるということで、大滝詠一追悼大特集というのをお送りしてみたいと思います。で今日が、その第1週目ということで、1970年代ハッピーエンドから、それからナイアガラ前期ですねの頃の大滝サウンドに、焦点を当ててお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか？甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今、レンタルサーバーに必要なこと。自然災害に万全を期すこと。24時間快適であること。信頼できるパートナーであること。IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫倫太郎です。
甲本篤史です。
今日はですね、まあこんな形でね、特集をすることになると本当夢にも思ってなかったんですけれども、いつか絶対その僕が最も影響を受けた日本人アーティストですので、この大滝詠一特集っていうのはいつか絶対やってやろうと思ってたんですけれど、まさかこの早くね、ましてその追悼特集という形でやることになるなんてのは本当にもう予想外なことなんですけれども、でもまあこの大滝さんの残した音楽は基本的に妖精です。それ陰か陽かと言われたらような音楽ばかりで、まあすごくねやかな音楽なのでね、それをしんみりこう涙にやってもしょうがないと思うので、明るく本当にこの大滝さんの音楽の素晴らしさということをアピールするような、感じでね、番組は進めていきたいと思います。一曲目は、まずね、この大滝さんがデビューした時に今在籍していたバンドでございました、ハッピーエンドの、アルバムハッピーエンドから春よ来いを聴いていただきました。これはその曲の中に、お正月という単語が出てきまして、本来このお正月ソング特集をそのやる予定、今日はねしてたんですけど、この曲で行く予定だったんです。それがたまたま一緒になったということなんですけれど、まあそんな一曲で、なかなか今のね、大滝詠一のイメージ言ったら夏だリゾートだっていうね、ロングバケーションのイメージがみんなあると思うんですけど、このハッピーエンドの頃の、サウンドを聞くと、こういう、どういうんだろうな、土臭いロックをやってた。まあ、ニール・ヤングだったりね、クロスビー・スティルス・ナッシュ・アンド・ヤングだったり、まあそういう、そのアメリカン・ウェスト・コーストのサウンドもやってたと。作曲これ大滝さんですからね、こういう曲も書けるっていう側面は、ソロになってからは全然、 出してくんなかったので、もっと聴きたかったような気もするんですけど、まあ逆に大竹さんのキャリアの中では意外な一曲、名曲でございました。まず、まあ簡単にですけれども、その大竹栄一という人の、プロフィールをね、ちょっと喋ってみたいと思いますね。1948年に岩手県出身で、で、まあ幼少時代はそこで過ごし、68年にまあ早稲田大学に入学ということで上京されると。で、そこで、まあ、永遠の名優になるわけですけれど、細野晴臣と出会い、そして親交を深め。で、69年に、当時その細野晴臣と、まあ、その後ハッピーエンドに加わる松本隆がですね、組んでたバンドのエイプリルフールっていうのがあったんですが、それが解散するにあたって、その細野と松本プラス、大滝一、鈴木茂が加わるという、まあ、新編成になって、ハッピーエンドというバンド名に変えて、まあ、ハッピーエンドが結成されると。で、翌1970年にハッピーエンドがアルバム、先ほど春よ声をお聞きしましたが、それの入ってるアルバム、ハッピーエンドでデビュー。で、71年に、もう早速ですね、ハッピーエンドの活動をしながら、大滝さんソロ活動を始めると。で、72年にはもう、あえなくハッピーエンドが解散しちゃうんですね。で、74年に、大滝さんは自身のレーベルであります、ナイアガラエンタープライズ、っていうのを設立します。まあ、ナイアガラっていうのは大きな滝のシャレで、まあ、ナイアガラというふうにつけたということなんですけれど。で、まあ、その後結構多作でいろいろ、この70年代は、その自身のそのレーベルを成立させるという意味でも作品を発表していくんですけど、とにかく売れなかったんです、この時の大滝さんは。もうアングラな存在という感じだったんですね。で、一旦その70年代の終わりに、もう、ダメかなっていう感じで、まあ、引退も考えたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、次ソニーに移籍するんですけれど、80年代になって。で、そこでソニーから出した、ロングバケーションが大ヒットを記録すると。まあ、本当にこれは不思議な感じで、33歳になってブレイクした歌手ということになるんですね。それだけ下積みが長く、その、年齢でブレイクした人は、後にも先にも大滝さんしかいないとかっていう話もあるぐらいで、とにかく経歴としては面白いんですね。で、その後、まあ、何作かはそのロングバケーションテイストの、まあ、夏っぽいね、リゾートっぽい音楽をやりながら、84年のイーチタイムっていう作品を最後にもうオリジナルアルバムはもう出さなくなっちゃう。その後はもう、まあ、いろんな復刻版とかそういうことをやりながら、まあ、ちょこちょこと活動はしてたんですけれど、新作が出ない状態で、で、97年ですね。これは衝撃でしたね。フジテレビの月9ドラマ、ラブジェネレーションって木村拓哉のね、ドラマに、幸せな結末っていう曲が、使われて、これが、ミリオンセラーの大ヒットを記録して、これはまだ記憶に新しいところですけれども。で、その後もまた作品は作らなくなって、結局まあ、いろいろとその後も、過去のリマスターだとか、いろいろね、その、こまごまとした仕事はされてたんですけれど、大きなピークはないまま、2013年に逝去されたというね。まあこれが、まあざっと言った、大滝さんの歴史ですね。で、今回は、その、まあハッピーエンド、その1970年のハッピーエンドのデビューから、そのロングバケーションが出るまでですね、70年代のその大滝サウンドを、ピックアップしてね、特集してみたいと思います。で、まあ次の曲になるわけですけれども、この人の面白いところは、まあ、すごくね、その、なんていうんですかね、評論家目線というか、すごくこう、眼蓄のある深い洞察力、考察力みたいなものを持ったミュージシャンで、その自分の音楽の自己分析だとか、その、なんていうんだろう、そのポップスの歴史やロックの歴史なんかを、すごく面白い観点で、こう、考えたり、することのできる人で。で、まあそういったことをいろんな機会があるたびに書物なんか、あるいはまあインタビューなんかで、言葉として残しててね。その大滝さんの言った、その価値観とか、その音楽論みたいなものが、未だにその、今のその、音楽至上主義でやっているような、まあ、ミュージシャンたちの間では、バイブルとなっているような部分がたくさんあって、その音楽以外の面から与えた影響っていうのも実は大きな人なんですよね。で、まあその大滝さんは自分自身のこともものすごく誰よりも一番分析してて、僕にはその2タイプの曲があると。まあノベルティーソングタイプとメロディーソングタイプ、メロディータイプの曲があって、ノベルティーソングっていうのは、その向こうのね、英米でいう、その日本のコミックソングのことなんですね。まあギャグソングとでも言いましょうか。そういったものと、 メロディータイプ、まあ、いわゆるメロディータイプっていうのは綺麗なメロディーのある、まあ、いわゆる僕らがイメージする J-POP のまあ世界観ですけど、そういうメロディータイプのものがあると。で、81年のその一番大滝さんの代名詞となっているロングバケーションっていうものはほとんどもう全曲そのメロディータイプの曲で、まあ、そのつまり大滝栄一の紡ぎ出すね、その綺麗なメロディーがあの世の中にあの認められたというまあことなわけなんですけれど、70年代はそのね、ノベルティータイプ、いわゆるコミックソング系のね、曲がたくさんあるんです。で、思わず聞いててクスッと笑ってしまうようなものなんですけど、でもやってることはすごいマニアックで、こんな、その、当時ね、全然、その、今よりももっとその情報のない時代ですから、あの、レコードなんかでも海外のものが気軽に聴けるような時代じゃなかったですからね、その中でよくこんなマニアックのね、その音楽をここまでちゃんと解釈にしてね、自分のものにしてやるなっていう、その音楽性の上についてるのはもう完全におふざけた歌詞みたいな、その不思議な世界観。まあそういったところに惹かれた多分往年のファンも多いと思うんですが、次の曲はその大滝一のそのノベルティソングの中でまあ有名であり、僕の大好きな曲をおかけしてみたいと思います。1975年のアルバム、ナイアガラムーンより、後にウルフルズが大阪ストラットとしてまあカバーしたことで有名なんじゃないかと思うんですが、大滝栄一でフッサストラットパート2をお聴き。はい、大滝栄一でフッサストラットパート2でした。じゃあ今日もちょっとお便りの方ね、行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
まずラジオネーム福田の健さんからいただいております。
はい、
竹迫先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
昨日この番組のホームページをチェックし、
はい、
今月の放送内容が大きく変わると知りました。
うん、
予想外のことが起こるのが人生なのでしょうか。
そうですね、
大いに語って曲をかけてくださいといただいております。
はい、ありがとうございます。今月はもうとっぷり大滝一特集やりますので、
うん、
一度は大滝栄一の音楽はどこかで人生の中で聞いたことあると思うんですよね。
うん、
意外と、あ、これ大滝だったんだとかね。そういうふうな感じで、みんながもう一度、大滝先生のことをね、その心の中に認識して、
うん、
で、まあ今、四十九日まだ経ってませんからね、その登っていってる魂と、一人でも多くの人が共鳴できるのならば、そんなに素晴らしいことはないという思いでやっておりますので、どうぞ、今月、1ヶ月、楽しみに聞いてやってください。はい。
ラジオネームシャンとしたブライアンさんからいただいております。
はい、
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も楽しい番組をお願いします。
はい、
お二方は大晦日元旦は何をされていましたか。
はい、
私は紅白を見て初詣と模範的な日本人のお正月でした、
うん、
といただいておりました。
河本さん、
私も紅白見てましたね、
うん、
日本人っぽい正月でした。
そうですか。
はい、
私はちょっとね、高校の同窓会がありましてね、
ええ、
そこでちょっと、演奏したりとかですね、
ちょ
っとまた、地道な、広報活動なんかやっておったんですけれど、ええ、まあ、とにかくでも大滝さんのことでなんかずっと心はそこにあらずって感じでしたね、この年末年始はね。
ええ、はい、はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。で、最後の曲なんですけど、今週は、その先ほど言ったようにノベルティータイプの大滝さん、まあ今のフッサストラットのような曲なんですけれども、やはりね、大滝一はやっぱり美しいメロディーがやっぱり素晴らしいわけで、その大滝一のそのメロディータイプの70年代のその大滝一のメロディータイプの僕はこれ傑作だと思っております。ここで、出来上がった世界観がまんま、まあその数年後にね発表されるアロングバケーションのその世界観につながっていくというか、まあだからそれのなんていうんだろうな、原風景みたいな曲ですね。これは1977年ですね。1977年の、その大滝栄一のアルバムでナイアガラカレンダーというアルバムがございまして、1月から12月までの各月の曲を、1曲目からずっというふうにやっていってる曲で、それの6月にあたるのかな、夏のことを歌ってるんですけれども、青空のようにっていう曲があるんです。で、この曲は以前ね、昭和歌謡特集の時にもおかけしたんですけれど、大滝さんのその、まあ、人に提供した曲、まあ、あるいはその大滝一の前作の中で僕は一番いい曲なんじゃないかなと思ってるんですけど、夢で会えたらっていう曲があるんですけれど、まあ、それを数年前に出してね、まあ、それの、まあ、兄弟のような感じでとか、その作風をそのまま踏襲して作ったっていうふうに大滝さんは言ってるんですけれども、この曲をもっとその夢で会えたらのようにもっと、スタンダードになっていったらいいんじゃないかなと思うんですけど、これから先またさらにこの曲が再発見、魅力がね、再発見されていくことも願ってみません。今日の最後は、大滝栄一で青空のようにを。
なの明るい笑顔が見たいから、これと約束で行こう。
町の保健室甲本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。よろしくお願いします。
はい、というわけで、大滝詠一追悼大特集第1弾70年代編ですね、これにてお開きでございます。来週はですね、80年代に突入するんですけれども、なんといってもやっぱ大滝詠一といえば、あ、ロングバケーション、このアルバムがあるからやっぱりあの彼のキャリアが輝いているわけで、私も、無人島に1枚持っていけと言われたら必ず候補に上がるぐらい大好きなアルバムで、というわけで、まあ、来週はそのアンロングバケーション丸々1枚の中から特集を、お送りしてみたいと思います。そしてまあ第3、その再来週ですね、再来週はそのアンロングバケーション以降の大滝作品で、最後の第4週は作曲家そしてプロデューサー大滝詠一のその提供作品というものの特集をお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
河本篤史がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。